ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ゆめちゃんママさん。桃さんこんばんは。うちの小学生の娘ゆめちゃんの学校も給食が始まり、少しずつ生活は元に戻りつつあります。ですが、まだ学校でできない授業の内容があったり、お友達と自由に遊べなかったり、そして何より毎日学校内では基本マスクをつけていなければなりません。子供たちにとって学校が始まるのは嬉しいことですが、制限されることも多く、ストレスを抱えているだろうなぁと心配になります。そんなマスクに関する話で、ゆめちゃんとこの間テレビを見ていて、世の中には感覚過敏でマスクをつけられない人がいるということを知り、その人たちがやむを得ずマスクをつけずに外出すると周りから非難されたり、冷たい視線を向けられたりするそうで、そんな誤解を解くために、中学生の男の子がマスクをつけられない理由を可視化できる意思表示カードを作ったそうです。そこには、感覚過敏のためマスクをつけられませんと書いてあるのですが、とても素晴らしいですよね。ゆめちゃんも感覚過敏とまではいかないまでも、長時間や暑い日は特にマスクをしていて辛そうに見えます。また小さな子供はマスクが苦手な子も多く、親がつけてほしくてもつけてくれないこともあります。そういった理解が世の中にもっと広まっていってほしいですよね。ゆめちゃんママさん、お便りありがとうございます。同じですね。うちの娘も学校に行く日がちょっとずつ増えていって、で給食も始まったり、だんだんとね、授業も増えてきてという感じではありますが、やっぱり制限が多くて大変そうだなと親の方から見ていても感じることが多いです。で、このマスクに関するお話ですけれども、たまたま私もね、この間テレビでこのニュースを見まして、ああ素晴らしいことだなって思いました。そう、マスクをつけられない人がいるっていうことをあまり今まで私考えたことがなかったんですが、改めてそうですよね。その自分の意思でつけるつけないではなくて、体のことなどでつけたくてもつけられないという人がいるってことをやっぱり理解するっていうのはすごく必要なことだと思いますし、なかなかこう短期間に収束して全て元の生活にというわけにはいかなさそうなので、だとするとマスクをつけなきゃいけない時期も長期化していく中で、やはりこういうことはね、どんどんいろんな人にも知ってもらいたいし、実際に困っている人がそのね、カードがあることで救われることもたくさんあるかと思うので、少しねご紹介しますと、作成者は加藤ジエイさんという中学生の男の子なんです。12歳でお母さんと共に起業して、今はなんと中学生にして会社の社長さんでもあるんだそうですよ。すごいですね。で、この加藤ジエイさんがそのカードを作って、で多くの人に知ってもらいたいということで、ホームページからね、無料でダウンロードすることができるんです。で、それをダウンロードして、それぞれが印刷をして、どこか見えるところに貼ったりとか、何かケースに入れてこう持ち歩いて、何かね、カバンとかからこう下げたりとか、そういう形で使えるようになっているみたいです。加藤さんがね、インタビューで話されていたのが、ああ素晴らしいなと思ったんですけれども、 このカードがなければ社会の中で冷たい視線や態度を受けたり学校に行けなかったりする現状は悲しいことですが、感覚過敏という言葉や概念も知らなければ理解されることも難しいため、今は困りごとを可視化して伝える方法を取ろうと思っています。このカードがマスクをつけない免罪符にしたいわけではありませんが、本当に困っている方の意思表示やお守りになればいいと思いますというふうにおっしゃっていまして、そしてね、さらに最終的にはこのカードがなくっても人に優しい社会になってほしいです。マスクをつけていない人を見かけた時、マスクが買えないのかも、マスクがつけられない理由があるのかもと相手の状況を想像する人が増えるといいと思いますというふうにお話しされていたんだそうです。本当にそうですよね。別にこう感染に対して全然もう警戒していない、油断しているからマスクをつけていないんだというわけでは決してない方もいるっていうことでね、それは本当にみんなが知るだけでも変わることがあると思うし、実際に症状があってっていうことを一人一人に言っていくわけにはいかないので、そのカードがあることで見た人がねすぐ理解してもらえるっていうのはすごくいいことだなって思います。妊婦さんのマークとかとね同じ感じですよね。パッと見た時に、あ、この方はそういう方なんだ、じゃあ周りが配慮しなきゃいけないなっていう風に。でも本当それがねなくても、先ほどのお話の中にもありましたけど、なくてもみんなが相手のことを想像して思いやりを持ってっていう社会になることが一番ですよね。ぜひね、多くの方にも知っていただきたいなと思いましたし、実際にねそういった症状で悩んでいる方はね、ぜひねこれで救われるってこともあるかもしれないので、ももかんでもちょっと詳しくご紹介しました。本当にね小学校でもなかなかね難しいことがいっぱいねあるので、いや本当に早く子どもたちがストレスを抱えずに安心していつも通りの学校生活を楽しめる日が来てほしいなと私もすごく思っています。ゆめちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アイロンシェフさん。桃さんこんばんは。雨の季節、ももさんはどのようにお洗濯を工夫していますか？少し前に実家に帰った時に、部屋干しで洗濯物を干している部屋に行ったら、床に新聞紙が散らかっていたんです。不思議に思って、なんで片付けないのかと聞いたところ、90代の祖母が教えてくれました。洗濯物を部屋干しする際に、新聞紙をくしゃくしゃに丸めて、また広げて、それを洗濯物がかかっている下に敷いておくと、新聞紙が湿気を吸ってくれるから早く乾くのよ、とのこと。さらに新聞紙は湿気だけでなく、気になる匂いまで吸い取ってくれるとか。また早く乾く洗濯物の干し方まで教えてくれました。まさにおばあちゃんの知恵袋ってやつですね。私も今年の梅雨から実行しています。 アイロンシェフさん、お便りありがとうございます。雨の季節続いていますね。でもなんか合間合間にお天気のいい日もあったりして、すっごく暑くなる日もあったりして、上手にそこに合わせて多めに洗濯物を洗ったりとかしながらね、工夫してやっていますけれども、新聞紙っていうのは初めて聞きました。さすがおばあちゃんですね。ちょっとね、私もね、それで調べてみたんで、そういう使い方があるっていうの、やはりインターネットにも出てきまして、くしゃくしゃにすることで、新聞紙の表面積が増えて、吸収率もアップするんだそうです。ただ敷いておくよりその方がいいんですね。それ知らないでお部屋に入ったらどうしたのってことに確かになりますよね。洗濯物の下にぐしゃぐしゃになった新聞紙がいっぱい落ちてるってことですもんね。いや、最初びっくりするかと思うので、まあ、家族には言っておいた方がいいかもしれないですけど、そうそうそう、やっぱりそういう風にぐしゃぐしゃにした方がいいんだそうですよ。で、洗濯物同士の間には拳大の空間を空け、で竹の長いものと短いものを交互にかけることで風が行き渡りやすいようにすると、より早く乾くんだそうです。それから新聞紙の話だけではないんですけどね、ちょっと洗濯物の工夫っていうところで、ジーパンやズボンは輪っかにしてピンチに留める。普通にこう横に平べったくして干すんでは乾きづらいから、輪にした方が空気が通りますもんね。そうやって干した方がいいとか、あとバスタオルは蛇腹にかけた方がいいんだそうです。蛇腹にしてピンチみたいので留めてってことですよね。それからピンチハンガーはアーチの形にすると風が通りやすくなるので乾きやすくなるという意見もあるんだそうです。さっきその竹の長いもの短いもの、長いもの短いものって交互にかけるっていうのも一つだし、またそのアーチのように干していくと乾きやすくなるっていうものもあったりとか、長さが長い洗濯物は外側にってことですよね、アーチだからね。あとはこう時間に余裕があれば、時々見に行った一個でも乾いたものがあれば、それを先に外しちゃってっていう風にするとよりいいそうです。だからやっぱ密度がね、洗濯物密度があればあるほどより乾かないっていうことですもんね。あと扇風機で風を当てるのもいいっていう風に書いてありましたね。で、まあどうしてもそれでも乾かなかったらアイロンをかけて乾かすこともねできたりしますけどね。いや、でも便利ですね。普段もうね、読み終わっちゃったら仕事がなくなってしまうような新聞紙をね、湿気を取る、そして匂いまで取ってくれるっていうんだったら、ぜひ活用したいですね。で、そう、洗濯物以外にもね、タンスの中にも新聞紙を敷くことで、すごくいいことがあるみたいで、湿った空気っていうのは重いので下の方に溜まりやすいんだそうです。新聞紙は普通の紙と違って表面がデコボコしているので湿気取りに効果的で、たくさん吸湿してしおれてきたら交換っていう風にできますよね。包装紙を重ねておくとインクが移る心配もないんだそうです。気になる方はね、そうしてみてください。そしてタンスの中は定期的に空気を入れ替えることも必要なんだそうで、締め切らないように常に少し開けておくか、扇風機で風を送って空気を入れ替えるようにするといいみたいですね。荷物はぎゅうぎゅう詰めにしないように少し隙間を空けて風通しを良くしておくのもいいみたいですよ。私はその、なんだろう、この湿気対策というのでは全く関係ないんですけれども、ついついこう扉を開けっぱなしにしちゃったり、タンスをちゃんと締め切らなかったりっていうことをしてしまう時が多くてですね、お母さんとしては非常に問題なんですけれども、それ最近結構ね、うち子供たちが2人とも、ママ開いてるよ閉めとくねとか、ママ冷蔵庫の扉開いてるんじゃないとかって子供たちがいっぱい閉めてくれることがねあるんです。やっぱ母がしっかりしていないと子供たちはしっかりしてくるのかもしれないですけど、なのでちゃんとそこはね言っておいて、事前にね、今ちょっとね風を通してるのよって言っておかないと、どんどこうちの子供たちは閉めてくれるので、なんてことをちょっと思いながら、読んでいました。まあもうしばらくですかね、梅雨も続き来 ますからね。だからなんとか上手にね、この湿気と戦っていかなきゃいけないなとは思いますけど、洗濯物と限らずですよね、いろんなところでやっぱりね、早く夏が来てほしいなっていう気持ちと、またすごく暑くなっちゃうのかななんていう気持ちと、あ、でもね、今年ね、うちサーキュレーターをついに買ったんですよ。ずっといいっていうのは聞いてたんだけれども、家になくて、この夏そうサーキュレーターを買ったらやはりいいですね。すごく部屋の中空気が回るって本当にいいなと思うし、エアコンだけだとこう当たる場所に差ができてしまったりするのが、いい感じにお部屋を循環してね、空気が回るのでいいななんて思いながら今使っています。アイロンシェフさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。それでは早速聴いていただきましょう。本日の曲はこちらです。フベンティーノ・ローサス、波涛を越えて。お聴きいただいている曲はフベンティーノ・ローサス、波涛を越えてです。遊園地やレジャー施設などのテーマ曲としてよくかかる、1884年に発表されたワルツの曲です。メリーゴーランドの曲といえば、あーとうなずく人も多いでしょう。この曲はヨハン・シュトラウス2世作曲と間違えられる場合もあるほど、伝統的なウィンナーワルツの雰囲気を持っていますが、作曲者のフベンティーノ・ローサスは、オーストリアの首都ウィーンとは全くと言っていいほど無縁なメキシコの貧しい先住民のオトミ族に生まれ、ありとあらゆる音楽関係の仕事について生計を立て、靴を一足買うためにワルツを作曲したと言われています。この曲、私は子供たちとピアノのレッスンをするときに弾いていました。練習曲集の中に入っていて、すごく可愛い曲だなぁと思いながら子供たちと練習していました。さて、今日コンペアする曲はこの波涛を越えてのジャズアレンジです。実は今日のアレンジはこの番組のプロデューサーである畑中さんが、可愛いもの好きと楽しいこと好きで、自分自身の夢の世界を曲にしてみたく、三拍子のワルツを途中から元気な二拍子にしてデキシーランドジャズに編曲したそうです。桃缶プロデュースの趣旨もこの曲を聴けば見えてくるかもしれませんね。では藤谷桃の桃の缶詰、プロデューサー畑中秀幸編曲、南道光輝とファイネストジャズメンで波涛を越えてです。さあ、メリーゴーランドが元気に出発します。しっかり捕まって聞いてください。お聞きいただいた曲は桃缶のプロデューサー畑中秀幸編曲、南道光輝とファイネストジャズメンで波涛を越えてでした。原曲も遊園地での思い出と重なって、聴いているだけでどこかハッピーな気持ちになりますが、デキシーランドジャズにアレンジされると思わず一緒にリズムに乗りたくなるようなハッピームードが倍増しますね。4拍子の曲を3拍子にしたり、8分の6拍子にしたり、また反対に3拍子の曲を4拍子にしたり、というようなことは私たちもカバー曲を演奏する上で時々やります。同じメロディーと同じコード進行であっても、拍子が変わるだけで曲の雰囲気はぐっと変わります。 でもいろいろなアレンジをすればするほど元々のメロディーがいかに素晴らしい曲なのかと気づかされることも多くあります。まさにいい曲は語り継がれるものという感じでしょうか。さあ次はどんな曲がコンペアされるのかな。次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。続きましてこちらのコーナーです。
ももすガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はももすガーデンのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム農業大好きおじさんさん。ももさん、トマト、ピーマンが鳴り出しましたよ。ラジオ毎回楽しんでいます。コロナがなかなか収束しませんね。毎日寂しい気分を味わっています。旅もできず外出も制限して息苦しい毎日です。しかしです、私には家庭菜園がありますので、畑に出れば何もかも忘れて土いじりに精を出しています。今はナスの手入れに追われています。ナス苗の周りに斜めに棒を立て紐で縛り、風などで倒れないようにしています。うまくいけば1本の苗から20個から30個くらい収穫できます。今年は昨年植えたズッキーニがたくさん実り、収穫が間に合わず、なんとヘチマのような大きさになってしまいました。1センチくらい輪切りにしてフライパンに敷き、塩コショウをして蓋をして蒸し焼きにします。これが美味しい。カレーに入れたりパスタに入れたりと毎日のように食べています。さて、趣味は家庭菜園とお話ししましたが、これからの季節は暑さとの戦いになります。狭い畑ですが天地替え、前回お伝えしましたので覚えていますか。と堆肥、肥料撒きなど重労働です。腰は痛いし体中に湿布薬を貼っています。今はちょうど梅雨の季節ですので、毎日空模様を見ながら出かけます。最近友人の紹介である秘密兵器を購入して使っていますが、とても快適です。なんと扇風機のついたジャンパーを愛用しています。ももさん知っていますか。背中に10センチくらいのファンが2つついていて、脇のポケットに入れた電池で回します。嘘のようですが、涼しい風が背中から入り快適なんです。誰が考えたんですかね。携帯ほどの大きさの電池を充電すると8時間くらい回っています。便利な時代になりました。毎日充電しては愛用しています。もうこれなしには農作業ができません。かっこ笑う。欠点は背中でブンブン回っていますのでうるさい。畑では毎日ラジオを聞きながらの農作業が楽しみなんですが、よく聞こえません。とは言ってもこの季節に欠かせないものとなりましたので、ラジオのボリュームを上げるしかないですね。冬にはヒーターとかの入ったジャンパーとかも出るのでしょうか。これからは野菜の種類も多く育ちますので、収穫に追われますが元気に過ごしたいと思います。頑張ります。ももさんもコロナに負けず楽しい放送をお願いします。またお便りします。頑張ってください。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。ももさんこんばんはという感じでお便りが始まることが多いんですが、ももさん、トマト、ピーマンが鳴り出しましたよというスタートがいいですね。農業大好きおじさんさんにはいつもなんかそんな感じで、今の旬なお野菜からスタートしてほしいななんて思いながらお便りを読み始めました。家庭菜園頑張ってらっしゃいますね。そんなにいっぱいお野菜が実るんですね。 ヘチマサイズのズッキーニって、すごい。もうそのまま育ててたらどこまで大きくなっちゃうんでしょうね。まあ、もちろんね、適した大きさはあるから、いただくにはちょっと、お味がちょっとみたいなね、ことあるかもしれないけど、でも、ぐんぐんぐんぐん大きくなっちゃうんですね。面白い。そして、このね、ジャンパー。桃缶でもいつだかご紹介したの、あれ寒い時期でしたっけ？確かそうですよね。そう、ジャンパーに、カイロみたいなものが入っていて、充電式だったのかな、電池式だったのかな、なんかもうそう、着るだけでヒーターが内蔵されているので、カイロを貼らなくても暖かいっていうジャンパーがあるよなんていうのをお話ししたなと思ったんですけど、それの夏バージョンですね。扇風機ついちゃってるんですね。ジャンパーの中にね。すごい。だけどね、なんかほら、最近さ、携帯用の扇風機ってあるじゃないですか。手に持って暑いなーって言って顔にこうかけたりとかできるような。あのサイズ感を思えば、それはジャンパーに内蔵できそうですもんね。で、それこう手に持ってたら作業はできないけど、洋服にちゃんとこうついていれば両手が空いてるから、作業ができたり、お仕事ができたりってしますもんね。すごい便利だろうなーって思います。この暑い時期のね、工事現場とかでお仕事されている方とかでも、なんか似たようなものを着ていたのをどこかで見たことがあるような気がします。でも、欠点として結構音が賑やかだっていうことで、まあ、そうですよね。扇風機すぐ横でガンガン回っていたら、確かにちょっとね、賑やかかもしれないですね。ラジオを聞きながら、イヤフォンとかに変えないとちょっと難しいのかな、なんて思っちゃいますけど、ただ暑い中でのね、外での作業って本当に危険なので、これがあるかないかだけでね、多くの方が、その外で仕事されている方たち、多くの方が、きっとね、助かるだろうなと思うので、素晴らしいですね。これあれですね、夏は扇風機が入れられて、冬はヒーターに入れ替えられて、みたいなジャンパーだったらさらにいいですね。一個持ってたら、その季節によって中を入れ替えると両方使えるみたいな。だって同じように外でお仕事されている人はね、冬は寒くて大変、夏は暑くて大変でしょうから、一着でどっちもいけるよ、みたいな商品だとね、さらにいいのかななんて思っちゃいましたけれども、そう結構ね、おしゃれなんですよね、デザインも。そんなに違和感がないような、普通にお洋服としておしゃれに着ているんじゃないかなって、パッと見は思うけど、よく見ると、扇風機が入ってたり、ヒーターが入っていたりっていうものがあるみたいですね。面白いですね。ぜひね、もう体調を優先でジャンパーに助けてもらいながら、楽しく家庭菜園を続けてくださいね。次はどんなお野菜ができるのか、私も楽しみにしています。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
「森に響きは」
モモでフレンドリーウィンドでした。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で、小学校が再開して元通りになりつつあるけれども、いろんなまだまだ制限があって子どもたちが心配だというお話があったじゃないですか。うちの娘も小学生で、学校から帰ってくるとね、いろんな話を聞くんですけれども、給食を食べるときに、今まずその机をそれぞれくっつけずに離して設置してあって、それで授業を受けてるんですけれども、給食の時間はさらにその机の上にパーテーションのようにコの字型にこう仕切りを置くんだそうです。でその中でそれぞれ食べるというような感じで、なのでご飯を食べていて、前のお友達も後ろのお友達も左右のお友達もほとんど顔が見えないような状態で、でもちろんお話をすることもできないから、みんなシーンとおしゃべりせずに黙々と食べるような給食の時間だっていうふうに聞いて、本当だったらみんなね、向かい合っていろんな話をしながら楽しく給食を食べるはずじゃないですか。そう思うとね、なんだかすごく寂しいなと思って、少しでも早くね、子どもたちがいつも通りに心配事がなく楽しくお友達と学校生活を送れたらいいのにな、なんていうことを私も日々感じています。早くね、良くなっていくといいですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで、ももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。 車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。